皆さんこんばんは。歌う怪談女、日月陽子です。
怪奇レスラーならぬ怪談大好きプロレスラー、松山勘十郎です。
怪談を集めて47年、怪異収集家の木原博一です。
この番組はオカルト番組でも心霊番組でもありません。怪異収集家である作家の木原博一さんが実際に直接取材した実話怪談を語ります。
日本で唯一の怪談専門ラジオ番組です。
木原さんといえば、あの今や伝説の実話怪談本新耳袋シリーズの作者でもおなじみですよね。
他にも渦潮怪談やつくも怪談といったヒットシリーズも出版されてますよね。
その木原さんによるこの世のものではない話、もののけの話、不可思議な話といった実話怪談を季節に関係なく毎週聞くことができるなんて、怪談マニアにとっては夢のような話ですよね。
夢どころか悪夢よりも素晴らしいことですよ。
それではあなたが最後まで無事にお聞きできることを祈ってます。
怖い水曜日、存分に味わってください。
さあ、ということで、
それでは、はい、お便りなんです
けど、以前、透明ちゃんの話をね、聞いたときに、ちょっと色のわからんことがあるなっていう話を。
止まってくれる、うん。ここから聞かれてるパーソナリティの、ね、言葉だけで進んだら困る人もおると思うんですよ。透明ちゃんっていきなり言われたら、透明ドリちゃんやろかなんやろかと思ったりする人いるので、その透明怪獣かもわからんと思う人もおるから、前ってどんな話でしたっけっていうのはちょっとだけ話してくださいよ。
あ、そうですね。
まあ、友人のもとに、透明ちゃんと名乗る。
うん、名乗ってた。
まあ、名付けたですか
ね。名付けた。はい。そういった女の子が常にいてんねや、ということで。
包丁とかなたを持ってた。
そう。で、まあ、姿は、見えなくて、その人からは。で、あくまでもその、友達が語るお話の中で、その透明ちゃんという人物
が。自分のところにこんなのおるんやで。
なんか、ズームをやってる時
に、ね、スカイプでなんかやり取りしてたり
とか、
そう、そのことも含めて、うん、はい、いろいろと。
相手は見えてるんだっけ？だスカイプをやってる相手が、
映像は見えてなかったみたいな、ね。
見えてなくて。
音声だけのやり取りでスカイプを使った。
で、そもそも、じゃあ、その頃から、昔からじゃあスカイプってそもそもあったっけとか、いろいろと細かい、
ちょっとね、わからんとこがいっぱいあったんで、ね。
いろいろとその時に、出てきたと思うんですけれども、それについてですね、透明ちゃん再調査という件名で、明石市のみきみさん、ラジオネームみきみさん。
みきみさんのご主人の体験談だったんですよね、だからこれ。だからみきみさんがご主人に改めて聞き直したんですよ。
そうだ。ありがとうございます。
ちょっとラジオ番組っぽいな。どうぞ、お願いします。
透明ちゃんの再調査の結果をお伝えします。
はい。
まず、スカイプについてですが、設立は2003年のようです。なので、11年前にはあったのではないでしょうか。
はい。
A さんと主人との出会いはニコニコ動画です。A さんと主人は、同じコミュニティに登録していたそうです。そのコミュニティの設立者はニコニコ生放送中にスカイプで登録者と通話をつなぎ、怖い体験談を聞くという配信をしていたらしく、
昔からあったんだね、
A さんの体験談を聞いた主人は、この人嘘くさい話してるな、本物の話か、もしかして自分が見ているものとは全く違う見え方をしている人っておるんかなっていう興味からコンタクトを取り、A さんとコンタクトを取り、たまに通話する交流を繰り返している際に、透明ちゃんの話を切り出されたそうです。A さんと透明ちゃんの馴れ初めに関しては、主人も聞いており、私も聞いていたのですが、私が嫌悪感を抱き、また放送できる内容なのかと考えたことも相まって、わざと書かなかった次第です。とはいえ、主人が冗談だと思って聞き流していたので、細かな部分や手段、時系列、場所など不明な点ばかりです。ざっくりとした流れでは、 A さんが透明ちゃんのあまりの美少女ぶりに心を奪われ、接触を試みる、そこから自分の家に連れ込み玄関で押し倒す、行為後に A さんが、透明ちゃんに、包丁で刺され、 包丁については出会った時からすでに持っていたのか、行為後に持っていたことに気づいたのかは不明となっておりますが、うん、ことが終わった後に包丁で刺され、うん、死ぬんかなと思いながら気絶、目覚めると透明ちゃんが消えていたが、数日後ナタを持って再び現れる、そこからの一緒に暮らし出すというものです。
どないせいよ、
ね、どないせいっていうのは、まあそれはね、
どないやねん、
なかなかぎね、
なかなかハードですね。
でしょう。読んでてもね、なく、
いや、ちょっといいですか、
はい、漫画の世界、うん、
一回ちょっと。
ね、そもそもの話しますけど、うん、どっこも透明とちゃうんとちゃうん。これ、
透明ではない、
ね、見えてないとできひんことばっかりな。
ね、まあ、その A さんにはもともと見えてた、
ね。A さんには見えてて、
前の話でも。
で、他の人には見えてないから、他の人に、
うん、見えへんから透明ちゃんって言って
た。他の人にとっての。
うん、でも、普通ね、そういう子に透明ちゃんってつけます？
自分の主観でつけるんやったら見えてるわけですから、透明ちゃんはおかしいと思います、ね。
知られるとなんかあかんみたいなこと言って、殺されるかなんか
言ってました。言ってました。
だからなんか
今、仮名と
透明ちゃんという仮名をつけた。
でも、名前聞くみたいな。
あ、だから、その名前についても、この後ちょっと続けてよろしいでしょうか。
あ、あるんだ。
はい。
聞かせて。
透明ちゃんの名前を A さんが知った経緯も不明ですが、はあ、A さんが本名をポロッと言ってしまった詳細については、うん、A さんが主人と通話しているときに、うん、透明ちゃんが私の名前よかよかよかと A さんにしつこく話しかけていたらしく、うん、それをうるさい何々と A さんが怒ったのを主人が不幸にも聞いてしまったらしいです、うん、A さんが主人を心配しなかった理由を考えたのですが、自分は一度刺されても死ななかったということは、生きている人間には包丁は効かない、だから危険なことは起きないと思ったというのはいささか無理があるでしょうか。そう思っていたのなら、一度自分を刺したけど死ななかったし、何より心奪われるほどの美少女だから一緒に暮らすといった思考もこじつけられるような気がわずかにします。家の住所や間取りを A さんが突然話し出したこのような文章になっていましたが、実際には主人の方から A さんに話を振っていたそうです。ひづきさんの言うようにパソコンに長けていれば住所が割り出せたり、カメラをハッキングして家を覗くことができるかもしれませんが、内蔵カメラがない、外部カメラもつないでいないデスクトップを使用していた主人の実家を覗き見することは困難ではないかと思います。透明ちゃんが主人の元へ来た後も A さんと交流はありましたが、主人の進学をきっかけにニコニコ動画から離れたことで交流が途絶えたそうです。 A さんとの連絡手段がない今、事実と裏付けるほどの情報はありません。 A さんがどこかでこのラジオを聞いて投稿してくれたらなと思うばかりですという、
この番組始まって以来の、
はい、
性質のお対応ですけど、ね、これまでこの手の系列の投稿って、うん、佐々木くん君跳ねてたでしょきっと。
まああっても跳ねてましたね、うん、都市伝説的すぎるっていうのもあって、
もあるし、これ、うん、つまりスカイプといっても音声だけなんでしょ。
そうで音声だけですね。
で、いわゆるほとんどの会談が最近多くなってきてるというふうに耳にする、うん、自己申告系だけです。
そうなん
ですよ。進んでいるわけ
で、まあ、まんま階段ですからね、
うん、でね、いろんな問題もあったりするんですけども、包丁を持ってる人間というか包丁を持ってるビジュアルのものとっていうのとの接し方っていうのが、ここで書かれてる通りのことというのは、まあ、あまり起こらないもんですよ、
うん、
それが刺されても死なないからっていうふうに片付けられるかって言ったら、多分そんなことはないと思うんです、うん、包丁を持ってるっていうのって、
うんうん、まあ、気持ちのええもんじゃないですしね、怖いですし、
いや、まあ殺傷、殺意の現れの道具を持っているものって誰しもがそうですけれども、そんなに心穏やかでいられるものではなかったりするのと同時に、とっても綺麗な女の子、うん、容姿端麗、うん、なんていうかな、クールビューティーだとかっていうのは分かるんですけど、はい、うん、ハンデをしたみたいに美少女っていうの、うん、というのははっきりしないものにつける 容姿の総称だと思う。
抽象的ですよね、美少女だけだと、
うん、というかね、うん、美少女だと思えば思うほど、うん、その子がどれほどの容姿であるのかというのを説明したくなるというのが人というもんです。
お目目がパッチリでとかね、
そう、野生型で色白でとか、なんぼでもあると、思うんですけども、聞いてる人間がそら美少女、あ、俺も会いたいっていうふうに、うん、でもね、俺のところにいる女の子な、美少女やね、いやもう美少女やで、いやそれがな、すごい美少女でって言えば言うほど、うん、おらへんやろなとか、あ、その人にとっては心離れると思うんです、その美少女という単語が発すされば発せられるほど、うん、怪談の中に登場する、まあ、専門用語で書いたら怖さなんか伝わらないし説得力もなくなるよというのとちょっとよく似てると思うんです。それでざっくりと語られてしまったら、その子がすごい美少女でねっていうのと、うん、いや、その子がな、やばいね。
うん、
いや、これがめちゃやばで、うん、激やば。もう見たら絶対やばいね。うん、いや、君が見てもやばいと思うっていうのって、何を指してるのかが全くわからないと、ちょっとよく似てます。うん。うんうん、すっげえ美少女で、うん。いや、もう美少女やから、もう思わず押し倒した美少女やねんって言ったら、うん、おらへんのと
ちゃうかな、どんな美少女なんだろう
ね、
うん、
ってなりますよね。
まあね、
どこが美少女、
まあそれに押し倒せるものだとか行為ができるものっていうようなものって、つまり人やんかっていうのがあったりするわけだから、虚虚実実なんですけれども、うん、都合のええとこだけ実で、うん、都合の悪いところが虚なんですよこれ、
う
ん、
そうで、押し倒せんのに包丁では刺されないというかね、透き通るというか、
だからこそこれまで多分ね、この手の投稿を佐々木くんが、うん、まあ跳ねてたっていうのを、うん、なんとなく面白そうだからっていうので、まあさすがに4年も5年もやってるので、
そうですね、たまにはこんなんもと思って。
たまにはこんなんもと思ったんですけれども、全部が、デタラメやと言いたいのではなくて、うん、スカイプで楽しむ、ストーリーものを、ラジオで話してるかのごとく、相手、自分がパーソナリティになりきって、相手に、今、俺こういう状況やねんっていうふうに、囁き続けたものが受け手にとって、虚虚実実に受け取られて、こうなったと、ああなったっていうことが、最終的に手紙となってここに流れ着いたっていう感じがしますね。
あ、そうですね。
うん。なんか何もかもが第三者的で、当事者的なものが欠けている。というふうに。うん。で、もちろん、新耳が登場する前の怪談ってみんなこんなもんやったんですよ、おおむね。いわゆる、これ誰が体験してたらこんな話になるの、うん、というような、あるいは本当に体験しててこんな流れになるのとか、うん、みたいなものがあったりするのが多かったんですよ。まあそういうのじゃないものでやりたいから、取材をもとにという、核が出来上がってくるわけですね。うん、僕が、大人から子供の時から聞いて回った話と、本に載ってる話、雑誌で載ってる話とどうも、反りが合わなかったりする。んですよ、うん、まあ、つまりその自己申告系の怪異体験、自己申告系の怪談っていうのって全部ほんまにあったんやっていちいちくっつけなければならないような話やったりするから、うん、そのほんまにあったことというのはほんまになかったことに対する該当句なんちゃうかなと思うので、
うん、
つまりこの放送を長いでやってますけど、僕の実話怪談みたいな言葉使わないでしょ、うん、実話怪談という言葉を使うことそのものが俺は怪しいもんでもなんでも OK やっていうことを言ってるかのように聞こえるようなので、うん、僕の使い方的にはない、
うん、
というふうになってたりはするんですね。で、だからといって嘘が目的ではないとは思うんです、うん、エンターテインメントとは嘘を楽しむ世界のことですから、うん、という側面もあったりするので、うんうん、ただこんな番組はこういうこう投稿を読むと、
うん、
夜中にやるラジオ番組やな
と。あ、確かにそうですね。
一応ね、うん、刺されたは刺されたらしいんですよ、
はい、
で包丁でね、で、あ、死ぬんかなって思いながら気絶して、
うん、
目が覚めると透明ちゃんは消えていて、
うん、
数日後再び現れて、うん、でその時に持ってた包丁がナタギパワーアップしてたんですって。でそっから一緒に暮らしたって流れに
ならないよね。
普通ならないと思うんですけどね。
恐怖の方が勝つかな。
パワーアップしてますからね。
刺されたと思った時に気絶するっていう流れって僕ね、いかにも他人事やなと思って聞いてるんですよ。刺された時に、
うん、
うわ刺されたとか、うわ痛とかってな話 が含まれてなければおかしいのが一個なのと、うん、どこ刺されたに関してかは無頓着。
ああ、まあ心臓なんか腹なんか、どこなんか。
いや、だって抱きついた後にね、刺されるんだったら、おおむね背中ですよ。う
ん、あ、こう、手を回してこうする。
後ろから回してやるから。
うん、
っていうとこだったりするんです。うん、また、飛びかかったとか、押し倒そうとした時っていうのであるならば、あのもっと別なところが刺される、うん、あのはずだったりするんですよ、うん、で何より押し倒されたことが嫌なのであれならば、うん、持ってる包丁を手放して、うん、お前どけっていう行為になると思うんですよ、
うん、
で、
うん、
そうならずに包丁を握りっぱなしになった、うん、だったら抱きついたのをこれ幸いにサクッとすればいいわけですよね、うん、っていうふうにあの人間だったらなりそうなんですけどなってないでしょ、うん、
まあその相手の服もじゃあ剥がすことができたってことですね。押し倒したってこと
は。あ、佐々木君的には服ですか。
まあこういい、まあ下着ももちろんそうですけどね、全ての衣服を剥ぎ取ったってことですね、うん、このならざる
もの、まあ、もしもし、
あ、まあそうです、そうなりますよね、うん、
恋の間ずっとその、
うん、まあ投入もしたということですよね。
じっとしとったん、うん、っていう話で、
まあ、一応最後までは、うん、いけたみたいな、そういう内容ですね。
全て終わってから刺されるっていうのもなんか、
まあ、終わってから刺されてますよ ね、
これ
、うん、あの僕はあの今の佐々木くん の、 あのそれ長すぎっていう単語を聞いた時に、うん、この投稿がなぜ採用されたかを垣間見た気がしたなるほど、こっちの方面に進んでるから読んだら面白いなと思ったわけやなっていうふうに今理解ができた
佐々木節です。
泣きにしてもあらずですよね、
でも女性の心理から言うとどうなんですかね、
いやもうこの内容自体が、うん、正直私的にはちょっと理解しにくいっていう。
いやこれね、あの絵空事と的に捉えて僕が喋ってるのは、うん、女性に聞こうにも、うん、これ登場する人間にのどこにもあ心らしいもの入ってないよ。
うん、そう、あ、そうです、そうです、そうです、うん、そういうこと、
うんうん、
そもそもがね、
うん、あの幻にしたって実在として振る舞うんだったら心のようなものを読み取る側の人間にはあったりするもんなんですけど、
うん、
この女の子に全然心を感じない。
そうですね、
うん、
書くときにとても注意しなければならなかったりするのは、うん、いかにこの世ならざるものでも、うん、あの心的なものの振るものが振る舞いの中に見て取れたりするわけですよ、
うん、
だからその怪談って読み手聞き取り手がとっても重要だったりするんですね、
まあ、抵抗するとかね、例えばこのならざるものであったとしても、
う
ん、
そうですね、
う
ん、
ね、
人形じゃないんですからね、うん、やっぱりそれはもう意思というかね、そういうの
そういうところちょっとまあ現実味がないというか、
うんうんうん、あの上方落語の中に野ざらしという話があって、その中にその幽霊があのお礼に来て幽霊と一緒に夫婦になって暮らすって話があったりするんですよ。いや幽霊のかか便利やね、飯食わへんやろであの夜中しか出えへんやんかみたいな、やれることはやれるけど飯食わへんしみたいな、うん、でね、あの昼間ええ時にはあの邪魔な時におらへんしみたいな風に言うたりするっていう話があったりするんですけども、これが落語で使われている便利な証拠って落語的に便利なものばかりでできているからですよ。ちょっとよく似てるんです。
そうですね、確かに言われたら、
うん、あの話を持っていくのに便利なものばかりでできてるので、うん、多分これ聞いてるあのリスナーの方は、うん、もうそんな話いい加減にやめてくれ、こういう使い古された ネタで、いつまで君ら真剣に取り組んでんねんっていうふうに多分思われてると思います、うん、もちろんこれはあのラジオ番組で投稿していただいた方に対する返礼を込めてちゃんと対応していますっていうことだったりするんですけど、これ普通の取材で聞いたら佐々木くんと同じようにあのはい、こそこまでで結構ですっていう話になってる可能性が高いですね、うん、あの人から聞いた人から聞いた話の人から聞いた話の人から聞いた話がやがてここにたどり着いた、
うん、
でもつい向こうの体験者のかのように聞いてきましたっていうような、
うん、
いわば佐々木君が言った通りの都市伝説に、
うん
うん、あの不往復というやつですね、うん、アルファベットを取ると、
はい、
あのいつどこで誰が何をしたかという感じなところが微妙に曖昧、
うん、でも刺されたら何かしら、ね、気絶する前にあ刺されたけど痛くないわとかって思うような気もしますよね、
うん、ねえ、うん、やるだけやったあのことに対する感想は全然ないのにね、うん、
で刺されて次釜持ってた、
うん、なた
なた
持ってて、ね、いやそっから一緒に暮らし出すっていう流れがもう、うん、なかなかこれがまた、うん
うん、多分ね、あの元を喋った人、
うん、
ナタってどんなものか実は知らない、言葉とは知ってるけれどもナタってきっとどんなものか知らんのとちゃうかな、
うん、
と 思うんですけど、だから簡単に次はナタを持ってやってきたっていうふうに、うん、多分 ね、スカイプのスタートの年代も聞きましたけれども、その頃それなりの人間で普通の人で、パッと持ってるものを見て、うわ、ナタやと思う人って、まあそんなにはいないと思いますよ。
あと最初に読んだ時も女の子が常に持ってるにはもうございますみたいな、そういう指摘も確かにありましたよね。うんうん、
ね、
ナタですかっていう、
うんうん、
だからね、まあこれが投稿された創作の作品やったら、ごめんね、もうちょっと工夫と修行が必要ですよっていう体験談階段やね、っていうふうに、
まあ、A さんがね、その元々体験した A さんがね、はい、別にこの投稿者を別に
みきみさんのご主人がその
ケチつけてるとかそんなじゃないですかね、うん、まあ、一つの聞いた話を分析してる、まあ、
この A さん自体がもうちょっと、
だからみきみさんがこう最後に書き加えてくれてるように、A さんがどっかでこの番組を聞いててくれて、
もっと詳細を聞いてみたいところですね。
直接申し出てくれれば一番これはいいんじゃないかな、
いや俺はもう堪忍や、これは。
そうですか。
わけのわからないところがディープになっていくという可能性がすごく あると思う。聞いてました、美少女具合を話しますねって、いや論点はそこにないです、あ、僕ね、ナタ知ってるんですよ、そういうことも聞きたいわけではないんですっていうね、そのさまつなところか何かで、リアルにできるとこだけリアルになっていて、どうしてもリアルにならない実際の部分っていうのって埋まらない可能性が高いと思うんです。だからそろそろこの辺で手締まりせへんか、これはっていうふうに思いますね、
うん、そうですね、
ここまでにしときましょうか、じゃあね、
はい、でもまあちょっとお題じゃないですけれども、はい、この世ならざるものに、例えばそのこの本文でもありましたが、なんか刺されるとかね、狂気とか何かで、まあそういうことってあるんですかね、今までの体験で。
肉体的な、
肉体的にそういう攻撃を受ける、まあ、ものによって攻撃を受けるっていうのは。
ものによって攻撃を受けるという点で、最も多いものって、まあ、僕の経験上ですよ、一番多いのはね、つぶてです。
つぶて。
つぶて。つぶて。
意思を当てられるんですよ。
は
あ。ポンって
一生コーンと頭を当てられる、うん、これ人がどう取るかわからないですけども、一種の僕はこれは気付けようも含めて、攻撃の部類だと言えると思うんです、
ほうほうほうほう、
そりゃ、大きいものないですよ、だから、
まあまあ強さもまあそんな、まあ、そこまでじゃない、
大きかったらまあまあつぶてとは言わないんですけどね、それはもう小石が飛んできたから、でっかい石が飛んできたまであったりするんですけれども、物理的に物を投げてきたっていうもので言うんだったらば、つぶてが一番多いですね。言い方を変えてみると、飛んできたのが石でよかったね。
あ、そうですね。
ああ、なるほどね。
みたいな。で、よくこの番組でかつて言ってた言葉に、階段とホラー違いますっていうふうに、ホラーは創作物で、人為的に作られたもので、人為的なものが物理的に攻撃を、物理的なものを使って攻撃してきて人を殺すもんです、
それはホラーですもんね、
そう、つまりホラーって、映画とか小説とかゲームとかの中にしかないもんだったりするんですよ、だからホラーはホラーの楽しみがあったりするけど、怪談は怪談の楽しみがあったりするわけですよ、ただホラー怪談やとか、ね、もうホラーが大好きで怪談やってますっていうのは合わない
ん
ですよ、で合わない証拠じゃなんですけども、海外に行くたんびに、なんで日本の木原と同じようなことやってる人らはホラーと怪談の区別がつかないんだ、いわゆるゴーストストーリーとホラーの区別がなんでつかないんだっていう、でホラーみんなでうわおもろいなとかって、よっしゃ殺せみたいな、うわ首切ったらちょっと血が足りひんなみたいなこと思った、また思ったりするっていう楽しみがあったりするんですよ、だからもう始まってで出てくるベッドシーンのチアガールとイケてる意地悪な男っていうのは死ぬことになってたりするわけ、
そうですね、ホラーの定番です
よね、だったりするわけですよ、で当然のことながら部屋の中におっかなびっくりで入るときには電気はつけへんわけですよ、であるいはここに入ったんだろうなと思うトンネルやとか部屋の中には入っていくんですよ、
また煽る音楽とともにね、またね、
でこれ
お決まりの
これ、まあ普通同じ状況になったら やらない、行かないでしょ、う
ん、行くなよってね、うん、それは思う
んですよ、うん、でそれをみんなで思ってるわけですよ、みんなで行くな行くなあかんあかんあかんっていうのはね、志村後ろとよく似てますけど、
う
ん、
あもうそれそれ、
うん、あのそうならないと面白くない上に、そういう意味で正しくお客の期待を裏切りながら進めていくっていうのが、まあ一種のホラーだったりするわけですよ、
娯楽ですからね、
だから僕をね、あのホラーが大好きやら回転やってるんですっていう話を聞いたりすると、あなたのあの話の中には人が死ぬんですかっていう、殺されたりするんですか、いや死にませんって、だからねえ、それじゃ怪談じゃないんですかって話になったりするんですけど、うん、ホラーも怪談も同じじゃないですかって言ったりするんですけど、あのこれをもしこの世の中に持ってくると、ホラーは事件なんですよ、警察が管轄として扱わなければならない流れになるもの、だからあのね、あのホラーもので警察が最後に介入してきたら、物気の体って的なものってありますよね、
ありますあります、
で怪談はそういうものにご厄介にならない方だったりするんですよ、で、あのぐるっと回って何があのやってくるかというと、その物理的に人を殺傷するためのものを持って現れるというビジョンのものって極めて少ないですね、
まあ、この世にならざるもののビジョンとして、
まあ、透明ちゃんはね、包丁とかナタとか、まあ分かりやすい、
ちょっとホラー要素が入ってますから ね、
あの階段的に考えたらね、包丁を持ったものが出てくる理由っていうのってあんまりないという理屈が一個であるんですよ。本に書いたことはないですけど、その素体となった、話の素体となったものが、まああるとしますよね。包丁を持って現れてる人間は、目的を果たしてるから、この世に残ってなきゃならないことはないと思うんですよ。
なるほど。
うん。で、あ、じゃあ目的が、果たせないまま、さまよって、てるかもしれないじゃないですかって言うんだったら、じゃあ目的の相手のところに現ればいいだけでしょ、っていう話しかならないので、全く知らないあなたのところに現れなきゃならない理由、だって違うねんもん、現れた瞬間に僕違います、あなた誰ですかって言ったら、はぁって消えれば済むだけの話、
まあ、攻撃してくる必然性がないですからね、
うん、だから目的の指向性が強すぎてっていうところだったりするから、刃物を持ってなきゃならなかったりすることはなかったりするんですよ、まあ、要するにその刃物を持ってまでして相手を殺したかったら、そのまんまで死ぬんじゃなくて、相手を殺しに行かないと目的達することができないですよね、死んで刃物を持って目的を達成しに行くのっておかしくないですか、だって死んだら目的達せられないかもしれないわけ。だから、だから人は武器を持たない相手を、落とし込めたいと思う、方向性で、呪詛に走るわけですよ。道具のない方法論で何とかしたいというふうに、行くわけですよね。だから、物理のものを手にしてる必要性が、
ないですね。
言い方変えてみると、武器を持って何とかするぐらいだったら阻止されてしまいます。可能性としては、だからあらゆるプロテクト、あらゆる防御というのをすり抜けて、相手だけにの何かを射抜くためにはというのって呪詛だけでしょ。
そうですね、
高い壁関係ない、庭に放ってある犬関係ない、厳重な扉関係ない、寝てるしそいつの、ま、枕元に立って己に屈しっていうふうに立ちゃ、まあそんなこと言うたら、あ誰々さんだねっていう、だから、バレちゃうから、そんなことはないですけども、構造としてはそうです。寝てる最中に、じかに、うわぁ言うて、もがき苦しんで死んでくれたらわけでしょっていうのが、映画やドラマなんかで簡単に描かれそうな、自祖で、
ね、
気に、コーンってやって、カーンあー
イエス
ゴンムエーみたいなことをやった方が、まあ理屈的にはええんちゃうかっていうとこですから、いや、金槌と釘なんちゃうんっていうぐらいなもんだと思うんですよ。だから、当然僕の階段の中でその武器的なものを手に持って現れるというものって、ないですね。それを武器と取るかどうかっていう問題はあったりするんですよ。まあ例えば昨日坊やとか。ね、それすらあったかどうかわからないですけども、あまりね手にしてるものってあまりない、
意外とまあ何も持ってない、私聞いたことないですね、キャラの話でも、
意外にね、そういうふうに言われてみればって初めて頭の中検索かけてるんですけど、じゃあ何持って現れたっけ、いざ言われると、あれ ほとんど手ぶらと違う、うん、
そうですね、手ぶらのイメージですね。
だから必然性とかそういう言葉で考えてみるとね、うん、だ落ち武者が刀持ってるとかそういうんだったら分かるじゃないですか、うん、だからなぜ持ってるかとか、うん、持つ必要がね、
そうですね、
やっぱり、うん、いやでもね、落ち武者が刀持ってるっていうのもまあまあ相当難しかったりすると思うんですよ、うん、昔から思いながらも、まあ、そういう目撃をそのまま取材して書いてるから、はい、あったりしますけど、
はい、
うん、落ち武者が刀持ってるってどうやったら落ち武者になって刀持ったまま死ねるんやろ
う
なと思ったりする
ん、
あ、
という考え方はあったりするんですよ、うん、落ち武者こそ手ぶらで歩いてるから、うん、農民に袋叩きにあんちゃうかなと思ったりする。
そうかそうか、う
ん、矢付きね、刀は折れてってなってる可能性がありますもんね。
つまりね、落ち武者の幽霊だと分かるような記号を持って現れてるところに、うん、昔随分創作があったと思うんですよ、
ね、なるほどね、
うん、鎧着てね、残腹が見れるってい
う、そう、
必ずしもそんなことは限らない、
うん、そう、おおむね戦場で鎧着てる人の方が少なかったりするんですけども、うん、というか武者であることそのものばかりが出てくることに、うん、多大なる疑問があったりするわけですよ、はい、うん、うん、そんなに足軽は何未練がないのかこの世にと思ったりするわけだからですね、うん、でそんな武将がそんなにおろちょろしてんのかいっていうふうに思うという考え方があるんですよ。それは目撃談を疑うとかどうのこうのというのとは全く別次元の考え方として、落ち武者で片付けられたら片付くことばかりが残るのっていうのは作為的に残されてることが多すぎはしないかと言ってるわけです。つまりバーッと出た時に、あ、足軽か、あ、ええー、ねん、足軽は、面白くないから。ああ、あそこに、ああ、ごめん、足軽がなんぼ群衆になって、うわー言うても、それはかなちゃうねん、みたいなところへ、ガシャン、ガシャン、ガシャン、言うて、片びらつけてるものの上に、ね、こう、鎧かなんかまた来たら、あんたや、あんたを待ってたんやみたいな、落ち武者が現れてなっていう話として生き残るっていうのはちょっとおかしくはないかなと思ってたりするんですよ。
だからみんな甲冑つけてるわけちゃいますからね。
う
ん、だから新耳なんか一夜や最初の頃にこそね、落ち武者の話あったんですけど、落ち武者の話だとかっていうのって取材では結構出会ったんですよ、うん、ほぼ採用しなくなりました。いや、嘘か本当かではないんです、うん、これを採用することによって階段の方向性が変わるというのと、進歩ないなあっていう風になるのも、だからもう一回書いたからいいでしょ、うん、っていう的な風方向性に持っていくようにするように、まあしましたっていうとこだったりしますかね。でもね、言えてみようやけれども、手ぶらか、
うん、
何も持ってないのか、ね、意外と、うん、いや、そりゃ細かく探ったら探せや1話か2話かなんか持ってたかもわからないけど、うん、パッと出せって言われると、何も持ってないですよっていう形式があまりにも多いな。だこれは別に法則ではないと思うんですけど、そこまでないと理屈的には、階段で現れるこの世ならざる者は手ぶらですっていう何かが出来上がりそうな気がしたので、
ちょ
っと勉強しましたみたいな、そういう目で手に何を持っていて現れてるのかということに集中して、残した階段がないという言い方が正しいですかね。
うん、
現れた姿にみんな目がいってるんですよ。
はいはいはいはい、
なんでこんなところにというところに驚きに心がいってるんですよ、うんうんうん、あるいはその姿に、
うん、何を持ってるかまではまあ見ないです、
ね、そう、宙に浮いてるところだとか、なんかいろんなところに行ってるんですけど、うん、そんなことがあるわけがないというところに考えも目も行ってるところに、手にこんなん持ってるっていうのって、あんまり入ってないんだなということだったりするのだけではなくて、実は持ってないんだ。だから驚く要素の中に、手にこんなものっていうのが入ってないんだというのを、ちょっと改めて勉強した気がします。
ほんまですね。
持った状態で現れるぐらいだから、生前よっぽどなんかつながりの深い。
ぐらいでないとないでしょうね。
ね。
だからこう、請求書とか、あ、何やその紙はっていう、何の札やろうと思ったら、請求書って書いてあったりするみたいな。
怖
っ。
無念じゃね、紙が。
とかね。でもミュージシャンが死んで、 幽霊として出てくるときに例えばギター下げて出てくるとか、
まあ、聞いたことないですよね、そんな体験談ね。
起きた島はよっぽどメッセージ性がないと
何かしら
ちょっとね、
うん、それを補助もどう取ってくるのやっぱりホラーですね。
まあこれそうですね、ホラーですけど、
まあ、やっぱりね、今カンちゃん言うた話でバーッと現れてきたら、おギブソンやんって言ったらニッコリやって、え、わかるみたいなような、そういう方向性に行っちゃうところにその道具の持ってる力強さがあるんですよ。です、ね、人間の存在感以上に道具を持っているというその道具って何っていうところに人は心奪われたりする、うん、だからこそ手ぶらなんでしょうねっていう話で、うん、ね、今回ええ話やったな。
ほんまですね、意外とな
んかね、
まあ、ちょっと一つの考察としてね、
そうそうそうそう、
いや僕勉強しました、うん、あのそういう目で見てないから今初めてした考察やったりする、うんうん、持ってるものにあの人の目がいって心が映るから、うんうん、言いたいことがねやったら物を持たへん方がええでっていうところが、うん、階段のメカニズムの中にどっかあるんでしょう。
そうです、
ね、我々もじゃあ死んでまた 出るときは何も持たないよう
にしましょうね。そうです、手ぶらで出ます
。請求書ぐらいは持ってた
もんね。そうですね、
持っても請求書
はい、告知行きましょう、はい、
松山勘十郎はですね、来年4月4日、岡間の日に大衆プロレス松山座公演再開の日を決めておりますけれども、無事開催できるのを強く願うばかりでございます。松山勘十郎で検索するとブログや SNS いろいろ出てきますんで、ぜひ情報をゲットしてください。
はい、日月陽子は、つに点々のひらがなで日月陽子です。私の方もいろいろね、SNS など情報上がっていると思いますので、チェックよろしくお願いいたします。
はい、12月の最終金曜日といえば、多分26日ですかね。ニコニコ生放送の、あの、今年の締めくくり、あの、市民袋のトークライブがなく、全部中止にしましたので、はい、ニコ生で、あの、月物年ニコ生でもやろうかなと、今、思いつきました。ぜひともニコニコ生放送をお付き合いいただければと思います。
番組では別冊怪談ラジオを販売しております。
ちょっと普通の地上波のラジオでは放送できない僕の体験を、うん、語っています。二度と本の形でまとめるつもりのない話が入っていますので、ぜひお聞きになってくださればと。どうやったら買えるの？詳しくはラジオ関西の怪談ラジオのホームページをご覧になって、ぜひともお買い求めいただければと思います。
今夜はいかがでしたでしょうか？
何もなければいいんですが。
え？ちょっと、あなたの城、誰ですか？
番組では、お便りや感想のほか、あなたが体験した怖い話や、あなたが聞いた身近な人の不思議な体験、また怖い写真やいわく因縁のあるものなどもお待ちしています。
メールの宛先は怪談アットマーク jocr.jp kaidan アットマーク jocr.jp、 ファックスは 078-361-0005 078-361-0005、おはがきは郵便番号 650-8580 ラジオ関西怪談ラジオ怖い水曜日まで。
ぜひ本物の怖い話を私に教えてください。
お相手は歌う怪談女日月陽子と、
怪談大好きプロレスラー松山勘十郎と、
そして怪談を集めて47年木原博一でした。
それではまた来週
お耳にかかりましょう。
この一週間あなたが無事でありますように。